本日は上翔と二人です。
はい、よろしくお願いします。
結構あれだね、割と短期間の間に2回撮ることになるね。
確かにそうね、
割とすぐの登場。
確かに確かに、そうなんですよ。
一応あのね、ポケモンの回はね、割と反響あって、うん、まあ、割と何人かからはフィードバックあってね、
あのウィキや、
うん、ただちょっとね、上昇チート疑惑っていうのがね、結構上がってたよ。
チート疑惑ってどういうこと？何、俺が、あ、そういうこと。
うん、上昇ウィキペディア見てたんじゃねって。
いやいやいや、見てたら全問正解するやろ。
いや、そこをいい感じで、こう、外して、
うん、
たんじゃないかって疑惑が出てんで、あ、まあ、詳しくはちょっと、この後ね、出す、うん、あの、エピソードで、ちょっとその話もしてるから。
怖い、怖い、怖い。なんだよ、それ。検証のしようねえし、俺見てねえし。
そう、あ、でもなんか、まあ、あのさ、結構、無茶ぶりな質問が多かったじゃん。
うん、無茶ぶりなの多かったね。あ、
そう、まあ、それがね、あの、ゲームの、なんだろう。まあ、最もメインとするとこだから、目的としては。
確かに。
うん、それをまあ、果たしたのはよかったね。
カプセルモンスターとか分かりようねえしな。
どうやって知るんだよって
話だよ。カプセルモンスター参考に作りました。知らんっていう。知らねえよの代表格だよ。
そうね。じゃあ本日は、これは上昇からの企画で、
はい、
お悩み相談、
はい、
みんなのお悩み相談室ということで、
そうなんです、
まあ、僕と上昇が果敢にもみんなの悩みを聞こうっていう、このなんだろう、勘違いをしちゃってるわけだけど。
まあ、勘違いも甚だしい。
ほんと勘違いも甚だしいよね。
やばい、
こう。存在とはこのことを言うけど、まあでも、ね、その中でまあね、いろんな話を聞いて、みんなの真剣な悩みをどれだけ
解決、答えられるかとね。そう。
そう。それが、まあ少しでも、その、うん、出してくれた人の、まあ、悩み解決になればいいなっていう。
そうね、
あと考え方とかちょっとでも変わればいいかな。まあ別に変えようと思って答えるわけじゃないけど、
そう、
まあ何かのきっかけになればいいかなって感じ
で、ね、そういうこと、そういうこと、そうやってね、
うん、
もうみんないろんな悩みを抱えて生きている中でね、こう一つでも希望の光になればっていうことで、こう人類を救いたいみたいな、こう広大な、ね、思い持って始めたコーナーなんで、で、自分の SNS とか、あの、コンキャストの SNS とかで、こう、いろいろ質問を募集したんですけど、あの、まあ、なんか、真剣なお悩みが、うん、いっぱい来てましてね。ちょっと全部は読み切れないけど、あ、いっぱい来てますね。うん、ちょっと。
あれも拾えるだけ拾おうよ。
じゃあ、拾えるだけ拾っていく感じで、行きましょう。じゃあ、
はい。ちなみに質問は何個ぐらい来てんの？
質問ね、今んとこね、18個くらいね、来てますね。
結構来ましたね。
結構来たね。やっぱこれだけみんなね、人生に悩んでるんだなっていうことを、ちょっと感じるね。
やっぱり。うん、まあみんなね、やっぱ、多分年齢とかも俺は年近い人多いからさ、まあいろんな立場、いろんなやってること、いろんな悩みがあるよね。
うん。そう、うん。多分ね、たくさん、なんかみんな思い悩んで生きてるんだなって、ちょっとみんなの解決になればっていうことでね、ちょっとこのコーナー頑張っていきたいと思ってます。うんうん、じゃあ、
最初の質問お願いします。最初の相談。はい。
最初のお悩み相談は、隣人がゴリゴリの金髪バンギャでした。クレームが怖いので掃除機かけれません。どうすればいいですか？
はい、ありがとうございます。
なかなか、なかなか、ちょっとハードなね、感じになってるけど、ねえ、
まずさ、うん、まずバンギャって何ですか？
バンドギャル。だから、なんか普通に、V 系とかのバンドをめっちゃ追っかける系のギャルだよね。
ああ、なるほどね。
見た目怖い系。 あのリスカしてそうな雰囲気のしてる女の人。
え、なんだろう、ちょっと何リスカだって言われると、なんかメンヘラっぽい人を想像しちゃうんだけど。
ああ、なんかね、メンヘラっぽい人もいるんじゃない？うん、メンヘラっぽい人もいるし、あとなんか、まあ、あれだよね、ガリガリに服装とか明るい人だよね。まあ、なんとなく、そうしてるやつと合ってるかもしれないけど。で、ね。
なるほどね。うん。
これはね、気にすんな昼間にかけろでおしまいだね。それが、そう、どんどん来たところで、こうすれ違って、睨まれようが、いや、私普通にやってますから、みたいな。いや、昼間にやってますから、みたいな感じの目で、訴えれば、そんなにね、気にされることはね、ないと思う。思ったより隣人はね、あなたのこと気にしないっすよ。僕も、
ね、しかも、
そう。
バンギャとかやってるんだったら、まあ、ね、そんな、多分、外に意識は向くっていうよりは、自分の方にやっぱ向くんじゃないかなと思うけど。
うん。多分、
うん、そういう意味だと、こう、近所付き合いだ、近所付き合いはさ、上昇はもう、うん、そのスキルはすごいっしょ。
近所付き合い？まあね、隣の人、うん、うち6畳 1K なんですけど、隣の人と、うん、窓全開で、なんか EDM 流して騒いでますからね。
あ、そういう感じなんだっけ？
そういう感じ。たまにもうるせえ。
上昇んちはね、うん、この間、近藤と3人で撮った時もちょっと話したけど、
うん、
出るとこなんで。
そう。OBK ね。
出るとこというか。OBK。
OBK。
うん、OBK。
OBK 出るから。まあ、うん、ね、そう。だから、お化け出ない家に住んでるんだったら、人間よりお化けの方が全然怖いんで大丈夫ですっていう。
ああ、じゃあ人間関係にフォーカス。
そう。
できるんだから、まあ、そっちを大切に。
そう、大切にね、した方がいい。
じゃあ、どうしたらいいの？これは、でもこれ、昼にかけらんないっていうのが悩みってこと、それは。
ね、まあ、多分、フレームが怖くて掃除機かけられないだから、多分、昼も夜もとか、じゃないかな。だから、まあ、普通に、昼間にかけて、なんか言われたら、そいつの口掃除機でコカーって押さえて、吸っちゃえばいいんじゃない？
もう戦ってね。
そう、戦って。悪いことしないんだから。うん、戦いましょう。
そうそう。自分がね、こう正しいことやってるっていう。
そう。
間違ったことやってないよっていう意識は多分大事だよね。
だね、大事。
うん。
怖いけど、大丈夫。うん。言う。感じ。
上昇さん、ありがとうございます。
はい。じゃあ、こんな感じでポンポン答えてくるスタイルでいきましょうか。
うん。そうだね。テンポよくいこうか。
テンポよく。じゃあ、次。女の子と会えなくてムラムラするんですけど、どうすればいいですかね。
2個目でその質問っすか。
まあ、コロナあるあるだからね、これは。
うんうん、
まあ、今はね、濃厚接触すると感染するんで、命を大切にっていうことになるんだけど、
うん、
女の子と会えなくてムラムラするのどうすればいいかって言われたら、まあもう答え一つしかないんだけど。普通に。
なんだろうね。
もうしこって寝ろでおしまいなんですけど。普通に。
ちなみに、その質問、俺もちょっと共有してもらったじゃん、最
前
に、うん。同じ答えだった。一語一個同じだった。
もう、しこって寝ろ。これでしかね。たまにね、最近俺がやる、しこる以外の解決策がね、一個だけでもある。ズームわかる？ズームわかるっしょ？ズーム。
おう。
ズームの、 仮想背景っていうのが選べて、うん、で、それの中に、自分の好きな、女優さんとか、例えば、うん、世間受けするところでガッキーとか、俺だとキャリーちゃん大好きだから、キャリーちゃんの仮想背景とか選ぶんだけど、を、ちょっと画像加工して、ちょっと横、例えば右とか左とか、真ん中の写真じゃなくて右とか左とかにして、で、それを仮想背景に選ぶと、その人とあたかもツーショットの写真を撮っているかのように、その人がまるで隣にいるかのような気分になるから。
ちなみに、上昇の場合は誰とやってんの？
俺はね、キャリーちゃんとやってる。
ああ、キャリーちゃん大好きだもんね。
キャリーちゃん大好きだから。あとね、この前ね、逃げ恥のね、ガッキーがね、星野源にこう、首ちょんってやってるね、画像撮って、やったら、あたかもガッキーに首ちょんされてる自分っていう。
それ、ね、気持ち悪いね。
欲が満たされる。ね、正直言っていい、
うん、
気持ち悪いは正常の反応です、これは。分かってる、
上昇さ、
うん、
なんか俺ら謎にさ、2人でさ、
うん、
フィフティーオブシェーズ見たの覚えてる？全然どんな映画か知らずに。
全然どんな映画か知らずに見に行ったな。あったあった。
で、その時に、誰だっけな。桐谷未来かな。なんか誰か、のパネルがあって、それに優勝壁ドンしてて。
誰だっけ、多分。
優勝そのバーチャルで結構、なんか、欲求を満たせるんだなっていうのを思った、それで。
そこでかよ。そこでかよ。まあ、いや別にバーチャルで満たせないけどね。ただ、もうこういう時期はね、だってそれするしかないので、それでちょっと騙し騙し生きていくしかないですよね。もう、こういう世代になってしまった以上。
うん。
うん。だから、まあ、どうしてもムラムラするんだったら、好きな女優の画像を加工して、ズームの仮想背景にしなさい。それが嫌ならしこって寝ろ。はい。以上。
それでなんとかなるかな。あれ、まあ、俺も一個だけその、しこって寝る以外であったんだけど。
お、あった。
うん。まあ、俺が答えとして一言で言うならって考えてたんだけど、
うん。
うん。それはもう感染するか、しこって寝ろだった。
まあね、でもまあ、ぶっちゃけさ、もうさ、今のタイミングってさ、緊急事態宣言が再解除されようが解除されまいがさ、感染リスク変わんねえからさ。
うんうん。
まあ、確かにね、もう、自分は抗体持ってると信じて動くか。
そう、うん、やっぱ今を生きようぜっていう、そんなさ、10年後とかのこと考えて生きなくていいよ。
まあね。まあ確かにね。
だって明日死んじゃうかもしれないんだから。
確かに。
違うかな。ちょっと違う気がします。うん、じゃあ次の質問行きましょう。
おい、オッケー。ね。次からね、質問じゃないやつもいくつか来てんだけどね。
はい、いいよ。
自粛しろとかね。神経生えすぎて草とかね。そもそもこれお悩み相談なっていう質問がこういくつかバーって並んでんだよ。
うん。
で、そんな。
それも上昇に対する個人的なメッセージだね。
個人的なメッセージがね、結構来てんですよ。で、まあ、そんな中ね、こう、こう質問、久々に、ああ、これ、ちゃんとした質問来たなと思ったのが、コロナ自粛により濃厚接触を避けた結果、いい加減無制しそうです。どうすればいいですか？
それ、ない、まともな質問でいいの？それ。
じゃ、ね。これ、別々の人からね、全く同じような質問がね、飛んできてるってちょっと怖いんだよね。ムラムラしますか？無制しそうですか？いや、変わんないし、結果何も、
これ
答え同じだし。
これ、性の質問コーナーだっけ？
性の質問コーナーじゃないのよ。性の質問。
悩みそうだじゃん。
いや、わからない。 いや、あのね、なんかね、こういう系の質問がね、あとね、もう一個あって。
うん。
阿佐ヶ谷姉妹で抜いた罪悪感が拭えません。助けてください。なんかもう大喜利になってんのよこれ。
大喜利だね。
まあ、そう、ま
あ、あの最初の方はまあ、うん、2番目の質問と同じ答えでいいんじゃない。
うん、最初の方はね2番目の質問と全く一緒でね、阿佐ヶ谷姉妹で抜いた罪悪感が拭えません、助けてください。知らねえよ普通に。抜いたのお前だろっていう。すごくない？
うん、すごいだね。
俺、しょっぱなでこんな知らねえよっていう言葉しか出てこない質問来ると思わなかったわ。
まあでも、それを、そのね、もう事実をこう、背負いながら生きていくしかないと思うよ。
ね。そう、阿佐ヶ谷姉妹で、抜いたっていう十字架を背負って、ね。まあ、あの、名前は言わないので、このまま墓場まで持ってってください。
まあ、十字架じゃないかもしれないしね、こう、それでなんかすごい高みにたどり着けるかもしれないから。
確かに。
うん。
まあ、ちなみに、名前は言わないけど、この人、なんだっけ、あれか、経験者の国籍で北半球制覇してる人なんで。
ああ、それで、ね、あの、特別する意味ないよ、ほぼ。
多分ね、この人ね、罪悪感なんてね、3秒で忘れてるんで、多分これ投稿したタイミングで、阿佐ヶ谷姉妹で抜いた罪悪感っていうのはもう彼忘れてるので。
うん、そうだね。
これ、真面目にやるだけ無駄っていうことが今分かったわ。
うん、ちょっと、まあ、質問者を見ちゃうとそうなっちゃうね。
そうなっちゃうね。じゃあ、次、行きましょうか。
はい。はい、
次はね、あ、ちょっとね、ちゃんとした質問が来てます。
やっと。
うん。
うん。
上条さん、血毛どうしてます？結構生えてて辛いんですが、剃ると痒くて困ってます。
それ何、何それお前今、あの、
うん、
真面目な質問って言った？
うん。感覚バグってるかもしんない。さっきまでの質問があまりにもクソすぎて。
まあでもこれは確かに困るとこだと思うんだよね。
困るとこではある。で、
うん、
だよね。血毛処理ね。血毛処理は、なんかブラジリアンワックスとか使う人いるよね。血毛処理って、確か。
ああ。それやるとかなり綺麗にいくよね、多分ね。
ね。
ブラジリアンワックスなんかさ、なんかレッツの選手もなんか鼻毛抜くのに、うん、この話の流れでレッツっていう言葉をどうなんか並列して使いたくないけど、レッツ選手も鼻毛抜くのに結構なんかね、使ってて、
うん、あ、そうな
んだ、鼻毛処理。うん、なんか一時期めっちゃインスタとかツイッターで見た気がする。だからすごい、
あ、そうなんだ。
あれ、めっちゃ気持ちいいらしいよ。めっちゃ痛いけど。
ね、なんからしいね。
じゃあ今度一緒、ブラジリアンワックスやるか。
痛くなかったらいいんだけどな、まあ、
ああ痛いのがちょっとね、確かに。
あれなんだよね、カミソリでさ、剃るとさ、やっぱ、剃り負けやすいじゃん。まあ、デリ
ッ
ツだからね、
うん、
そう。まあ、だとすると、ブラジルワックスとかの方がいいのかね。
血毛だとさ、
うん。
この人はどっちの方向行ってんだろうね。あのさ、
うん。
その、まあ、いわゆるお尻の方なのかさ、その、もうちょい深い方。
はいはいはいはいはい。どっちだろう、あ、なんかどっちもな気すんな。でも深い方もさ、ブラジリアンでいけないのかね。
うん、でかい。それ結構、すごい。ディザスター系ライターさ、来そう。
ちょっと一回試してほしいな、この人に。
そこはやっぱ上昇が先、先陣切んないとさ。
先陣切んなきゃダメこれ。ブラジリアンワックス、うん、
え、じゃあこの質問にちょっとじゃあ真面目に答えていい？
うん。
あのね、まあ俺は結構あの高校ぐらいかなからもう、うん、に全身を一回剃ったことがあるのね、なんか坊主にした時に。
うん、うんうん、
やってから、なんか結構気持ちいいなってなって。
うん。
で、確かに、で、その時に、うん、まあ、陰毛とかも剃ったんだけど。
うん。
一緒に剃ったことある？
陰毛はね、あ、あるあるある。
あれさ、確かにさ、ちょっと立つとさ、なんかチクチクしてさ、
うん、
痒くなる。
あ、そうそうそう、あれね、痛いんだよね。痛くはないけど、痒いんだよね。
で、でもあれ、で、多分なんか、カミソリ負けもしてる気がするの、あれって。
はいはいはい。
でも、もう俺、だからそれからもうほぼ習慣になって、うん、なんかもう、毎週ぐらいで剃ってんだけど、
うん。
から、まあ、線と一緒に行くと分かると思うけど、丸パイパンじゃん、大体、うん。
だね。
で、まあ、その経験から言うと、うん、まあもう、解決策は1個で、
うん、
もう、剃り続けるしかないです。うん、剃り続けていったらいつかね、そう、その、かゆみの壁を越えることがあるから。
じゃあ、とりあえず、剃り続けと。
はい。
なるほど。結構生えてて辛い。剃るとかゆいのは、もうかゆみの領域を超えるまで、剃り続けろと。なるほど。
あ、ごめん、ちょっと、ちょ、待って、電話。
おい。
もしもし。あ、ごめんなさい、ちょっと記憶ないです。すいません。失礼します。
完全に営業電話だ。
聞こえた？
え、ちょっと早すぎたから、こうカットした方がいいと思うよ。22分とこ。うん。
オッケーオッケー。
じゃあ、
サンキュー。
次、行きましょう。
次行こう。
次ね。あー。次はね、次もね、真面目な質問ですね。
うん。
焼き芋の周りの銀紙が熱くて食べられません。どうしたらいいですか？
この人は何？鉄を食べる人なの？
違う、焼き芋のさ、焼き芋焼くときにさ、周り、あれ、なんて言うんだっけ、あれ。さ、銀色の紙でさ、こう、くるくるってさ、毎
釣るよね。
そう。
名前が熱くて食えるってこと？
それが熱くて多分取り出せないんじゃない？
ああ、そういうことね。
うん。
あ、中をく、あ、確かに持たないといけないから。
そうそうそう。トング使えや。普通に。
取り出してそれ。それ取り出すのは焼き芋屋さんやってくれるでしょ。その後じゃない。
そういうこと？あ、これで、いやでもさ、普通取り出したら、焼き芋屋さんってその銀紙こう、ボーンつって渡してこないでしょ。
そんな熱々の状態で渡してくるか、確かに。
渡してこないでしょ。さすがに。いや、だって、トング使えでおしまいだったわ、この質問。
この質問ちょっと難しいね。
ちょっと難しいけど自分で焼いてんだったらトング使え、自分で焼いてないんだったら冷めるまで待て。
だそうです。
あ、銀紙の名前思い出した。アルミホイルだ。
あ、アルミホイルね。
アルミホイルだ。
そうそうそうそう。
では次の質問。
はい。
尿が泡立っているのですが、糖尿の疑いがあるのでしょうか？教えてください。
ああ、これ結構、深刻そうだね。
深刻そうなね、質問ですね。うちのじいちゃん、糖尿病だったんだけど、
ああ。
ね、若干泡立ってたのとね、あと、ね、色がね、オレンジだった。のは鮮明に覚えてる。
はい、見たの？
尿検俺が手伝ったからさ。
ああ、そうなんだ。
そう。ね、色がね、明らかにね、オレンジなの。赤とかじゃないの。血尿ではないの。
そうなんだね。
そう。で、これ絶対やばいでしょって言ったらね、案の定即入院だった。から。いやでも尿がオレンジじゃなかったら糖尿じゃないですとは言えないしな。
てか、これに関しては俺ら専門知識ゼロだから。あの、憶測で言うしかないけど。
憶測で言うしかないね。あ、でも、まあ。
だから一応、本当気になるんだったら、まあ、病院行って
こいと。
は一個あるけど。
うん。
あのね、なんかさ、原因も何個かあるって言うじゃん。
うん。
糖尿と、まあ、なんかね、うん、今ちょっと調べたら、
うん、
泡立つっていうのは、
うん、
なんか、まあ、液体の中粘度が高くなってくると、
うん、
こう泡立つらしいのだ。ちょっと、
はいはい
まあ、それは、だから、ま、その中身、液体の中の中身が、まあ、砂糖、まあ、糖分だったり、
うん、
あと他の成分だったりするらしいんだけど、
はいはいはいはい。
で、その成分が、だから、ま、砂糖だったら、まあ、糖尿だし、
うん、
あとねタンパクの時もあるんだ。
タンパク、ね、
そうで、まあタンパクといえば上昇さ、
うん、ああ引っかかってたね。
結構なんか川越まで行ったことあるんじゃん。
うん、あるね。あれのためね、尿検めっちゃ引っかかってね、なんか総合病院みたいなとこ連れてかれて、うん、で、お医者さんに、尿検前は我慢しようねって、諭されて終わるっていう。
結局
みたいな。そう、結局、クソみたいな、クソみたいなアドバイス1個もらうためだけに川越まで行かされるっていう。
結構それは本当にそれが原因だったら、上昇の場合は。
事実です。事実でした。
あと何の心配もいらないやつね。
そう、1ミリも心配いらないやつ。
うん。いや、なんか、まあこれ、場合によっては、なんか腎臓の、なんかろ過する機能が、こう落ちちゃって、
うん
ね、まあすることもあんだって、すると、まあなったりとか。
ね。らしい。
うん、らしい。からまあ、本当最初にも言ったけど、まあ、気になるなら病院行ってください。
その通りだと思います。気になるなら、に行きましょう。
はい。はい、
じゃあ次、あ、次ね、次結構ね、真面目な質問だわ。
あ、マジ？
これはね、これはね、ネタ抜きでね、真面目な質問。
うん。
60代になる母が、インスタを始めたいと言ってきました。なんて返すのが正解だと思いますか？
おぉ。
これね、結構難しい問題だよね。なんかさ、
うん、
60代の SNS の使い方ってさ、俺らと全然違うからさ。
そうだね。まあ、Facebook とか見ると顕著に出るけど。
Facebook ね。うちのさ、母親がさ、うん、Facebook 始めた時にさ、当時高校生だったんだけど、
はいはいはい、
高校の友達片っ端からフォローするっていう、ちょっとやめてくれってやつを結構ゴリゴリにやってたりしてたから。
俺もフレンドリクエスト来ましたよ。
あれ怖くね、普通に。
多分承認してないけど、確かに。今だったらしてたかもね。なんか
あ、そう、今だったらしてた。そうそうそう。そうなのよ。絶対しちゃダメなやつなのよ。普通に。
まあ、感覚が確かにこう、知り合いに挨拶するみたいなさ、使い
方。そうそうそう。使い方だったからね。はい、いや、なんか。
でも確かに SNS さ、使い方、うん、多分2つある気がして、なんかまあ、うん、俺らの世代だと多分こう友達とかこのプライベートで会う人から始めていく、
はいはいはい、
どんどんその人たちだけをフォローしてフォローされてみたいなのと、
うんうんうんうん、
あとなんだ、まあ、元パブリックにもうアカウントを公開して、まあ、時には匿名とかでやって、
うん
まあ、やっていくパターンあると思うんだけど、
うん、
で親の世代のこれも Facebook の場合なんだけど、
うん
うん、親の世代ってなんかまあ、若い頃に会った人とかがいて、
うん、
でもまあしばらくネットとかもないから、まあ、連絡が取れなくて、でこの 4,50 になって、うん、なんか SNS の誕生によって、
うん、
あ久しぶりに会えたみたいなさ、 その多分感動が結構一個あるじゃん。あの、Facebook に対する見方として、
ね。ああ、あるね。はいはいはい。
だから、多分この、Facebook 上で知ってる人を見つけた時の喜びが結構でかいんじゃない？上昇の母ちゃんの場合。
多分でかいんだろうな。それはあるでしょうね。
その時は、そう、でかかったんじゃない？
多分ね。
それでもう、とりあえず、フォローしようって。
フォローしようと。やばい。
この人の場合はどうなんだろう。
この人の場合はね。
この人は何て言う、うん、
この人の場合は、インスタ始めたいと言ってきて、なんて返すのが正解ですか。始めればいいんじゃないですか。
うん、まあそうだね。
うん、とりあえず始めてみたらいいんじゃないかね。
うん、まあ失敗するにしてもさ、まあそんな大きい失敗し、多分しないと思うし、さすがに。で、ツイッターとかだったら、まあ炎上しやすいけどさ。
うん。まあ、インスタはね。
インスタとかで、自分の好きな写真を、そう。
ね、
なんか、上昇の昔のプリクラみたいな写真をさ、あげない限りは多分、
おーい。
炎上しない。
おーい。炎上してないよね。炎上してないよね。俺の昔のプリクラ。炎上するあれは。で、炎上するの前に、まあ、多分普通に、消されるやろな。
凍結されるね、アカウントが。
凍結されるでしょうね。
うん。
ああ。なんでこんな変なのしかないんだよ、俺の。あれ。過去。ろくなことねえな。
それもおいおい話していきましょう。
おいおい話していきましょう。
まあ、もう、本当別に始めたいっていうなら始めちゃえばとしか、てか逆に何がこう心配なんだろうって感じかな。
なんか、変なことを始めて、それこそなんか自分の知り合いだからフォローしか始めるとめんどくさいんじゃないと思う。
ああ、まあちょっと、だから、始めるのいいと思うけど、なんか実名はやめといたらみたいなね、ちょっとそっちにこう、誘導していくとかかな、
とかだったらやると。いいかもね。匿名で、答えるみたいな
やつ。なんかそのおか、その何、母だっけ、お母さんがどういう目的で始めるかにもよるよね。
うん、うん、確かに。
単純にさ、友達がやってるの見たいってだけだったら、まあ別にそのままでいいと思うけど、
うん、
なんか自分の趣味でこんな写真撮ってるからみたいなのがあるんだったら、もうなんかそれを、その趣味のテーマ、例えばや、うん、なんか、なんだろう、旅行大好きみたいな感じでさ、旅行の写真載せまくるみたいな。
はいはいはいはい、はい。
旅行大好きってもうアカウント名にしちゃって、もうそれをテーマにして貼り続けるみたいにしたらさ、それだけで。
まあね。
うん。まあなんか SNS として結構機能しそうな気はする。
まあね。まあ。
あと失敗もしちゃいなよって感じだね。
まあね。いや別に、そんなとんでもない大やらかしすることないでしょうか。大丈夫だと思うけどね。
うん。大丈夫大丈夫。
うん。大丈夫。じゃあ。
うん、
ね、始めよう。
始めましょう。あの、そう。で、最初にフォローしてもらえばいいんじゃない？その、質問してきた。
確かに。そうだね。
うん。
とりあえず、始めましょう。
はい。
インスタ。はい。で、次のね、質問がね、会社で等級を上げたいです。どうすればいいですか？だから要するにあれやん。なんか、平社員から課長とかみたいな感じのやつやりたい。出世したい。
うんうん。
ってことやな。どうすればいいですかとか。質問が来ました。うん、私、平社員。あなた、仕事してない。大学院。
はい。
回答のしようがないんじゃん。これ。
でもまあ、まあ一般論っていうか、この構造的なところで言うとさ。
うん。
うん。てかまあ何のためにまず、なんで上がりたいのかな、だから給料欲しいのか、
ね、
自分のやりたいことを増やしたいのかとかにもよると思うけど、
うん、
やっぱその組織の構造がどうなってるかをまずこう知っとくのがやっぱ大事なんじゃないかな。どうやったら楽なんだ、
うん、まあそうだよね。
そういう
楽な。意味
で言うと御社はどうなんですか。
なんとも言えないね。俺本当に出世に興味ないからな。
だろうね。
うん。本当に出世に興味ないからさ、なんかね、うん、アランはとしか言えない。
ゼロじゃないし、だって。
うん。
まあそれは上に、まあ。でもそもそもまあ組織のあり方としてこう上上下をそんな作るのがいいのかっていうまあのもあると思うんだけど、
うんうん、
まあでもさ、まあ、今の会社の形態とかってのは基本的には上行ったらやること増えるってかできること増えるしさ、
うん、
楽しい楽しくなるじゃん。
うん、
で、
うん
まあ、だからそれは一個、まあ、できるんだったら多分できた方がいい部分は多分あると思うんだけど、
うん、
出世は。
うん
うん、だから、まあ、全体を見てどうなんだろう、その構造というか会社の構造を見て、
うん、
あとは、まあ、それに向けてというか逆算してじゃないけど、その中で自分が 今できること、
うん、
今日できることを積み上げていくしかないんじゃないですかっていう、うん、働いたことのない人からの
アドバイスと、
はい、
はい、まあね、それはあるんじゃないかな。
翔ちゃん的にはどう？
いや、出世することが全てなのかねっていうのをちょっと考えた方がいいと思いますよ、僕は。
根本的にね。
根本的に上に上がることが果たして全てなんですかっていう、上に上がらなくてもそれはできるんじゃないんですかっていう。
そう、まあ、まずね、そこの、まあ、さらに大きいところで言うとそこを見た方がいい、いいよね、
うん
うん、
思うけどね。
で、まあ、俺はもうそういう意味ではもうそう考えて今の選択をしてるわけだし、
うん、
うん、まあ、うん、でまあ今いるところで、
うん、
まあ、住みたいっていうのであれば
まあね、
うん、まあ頑張れって感じ、
ね、頑張れっていう話だし、
うん、
あ、どうだろうね。会社によって全然違うからさ、そんなん分からんけど、まあ、
うん、
あなたがやりたいことは本当に出世しないとできないことなんですかっていうことは考えた方がいいんじゃないって思うけどね。
ね、まあ目的だよね、本当にさ、うん、例えば、部長になりたいのか、この会社の部長になりたい、なんか〇〇社の部長になりたいのか、
うん、
それとも、なんか、〇〇、あと、部長だから、てか〇〇社の部長だからできる、これをしたいのかっていう、なんか、
うん、
まあ、そのなんか、名前だけもし欲しいとかさ、お金増やしたいだけだったら、全然、なんかその、うん、なんか、まあ、役職とかにこだわる意味全然ないと思うし、ぶっちゃけ。
うん。
うん、まあ質問乗った時間の無駄だったなと思うけど、まあ、もし他のなんかちゃんとやりたいことが具体的にあるあってってんだったら、
うん、
ねえ、まあちゃんと
ねえ、
うん、まあそっちをまず見返し、てかその上言ったようにそれやんないとできないのかなっていうのは多分考えた方がいい
ね。まあでもそれはっきりしてんだったら、まあはい、ねえ、ドロステってでも死ぬ切りやるんじゃんって思いますけどね。
うん、
なんかね、頑張れって感じだな。
はい。
はい。じゃあ、次の質問は、ラストです。
ラスト？早いね。
意味のわからない質問はとりあえずゴリゴリに飛ばしたので。
あ、オッケ
ー。ラストです。
はい。
私は移民として差別されないか心配です。どうすればいいですか？
おお。
うん。
これはね、ちなみに俺の方にも同じような質問来てて。
うん。
日本で育つハーフは日本人扱いされるか外国人扱いされるかっていう、うん、まあ、ちょっとニュアンス違うけど、まあ、うん、そういう、まあ、ちょっと関連したところで言うとそういうのも俺のとこ来てるかな。
うん、なるほどね。移民扱いされないか心配です。まあまあまあ、それはあるよね。
うん、
確か かにな。今、でもどうなんだろうね。なんか昔に比べたらさ、移民の人がいっぱいいるからさ、俺今から気にしないと思うんだけどさ、そうでもないのかね。
まあ、少なくとも都内は、もうほぼほぼ抵抗はみんななくなってきてると思うんだけど、
うん。
多分、なんだろう、まあ、海外、この人多分、日本に来てる移民の人って言ってるから、まあ、海外から、他の国から来てると思う。やっぱ、なんか仕事する上でとかさ、なんか、学校かもしれないけどさ、
うん、
それをやっていく上で、これさ、別に現地の人でも、海外から来てる移民の人でも、
うん、
まあ、できることと、てかできないことって絶対あるじゃん。
うん。
別に、それは能力ないからとかじゃなくて、例えば初回でたまたまできなかったこととかさ、
うん、
あって、で、それが、それに対するこう周りの反応が多分移民の人とそうじゃない人で多分微妙に違うと思うんですよ、その人に対する。
ああ、なるほどね。
で、それはもしかしたら厳しくされることもあるかもしれないし、なんかちょっと差別、うん、でも逆になんか優しくされることによって逆にそのなんか気遣ってもらってんなっていうのが際立っちゃう時もまああると思うんだけど。
確かにな。
まあうん、だから、なんだろう、まあ、本当に、まあ、それは慣れが必要だと思うし、ってか、時間も必要だと思うし、
うん、
うん、徐々にやっていくしかないと思うけど、
うん、いや、でも、そういや、ふって思ったけど、あれだな、工事現場とかさ、多分あの辺で働いてる移民の人とかさ、そういや、普通に差別とかされてるよな。今思
う。そうなんだ。
あれじゃない？わかんない。で、言動で差別されてるかは別としてさ、待遇で差別されてるでしょ。
ああ、てか、結構ね、その辺は大変らしいよね。
うん、
うちの妹、今、その、移民系の話、研究してるけど、
うん。
なんだっけな、移民局だっけな、なんかもう、なんつうんだっけ、あれ、入管か。
うん。
とかがもう本当に入管庁とかのその外国人の扱いが本当にひどいんだって。
じゃあやっぱそういうのはまだあるってことだね。
うん、まあでもまあこの人もまあそれは多分結構ね、入管とかの話はかなり負担な例だと思うんだけど、
うん、
まあ、一般に普通になんだろう、まあ、特に、その目立った不安とかないけど、不安というか、問題とかないけど、なんとなく不安っていう場合は、
はいはいはい。
まあ、とりあえずね、まあ俺もさ、一応、そのフランスいた間は、一応向こうからしたら、まあ、移民じゃん、うん。
移民だね。
ある意味。うん。
うん。
それで生きてきたので言うと、本当、まあ、自分に近いところにどんどん、できるだけ仲間を増やしていって、
うん。うんうん、
なんかどっかしら一個でいいから、なんか居場所を作れるようにすれば、まあそれで、
うん、
そこでとりあえずはこう、まあなんか辛いこととか、なんか大変なこととか、
うん、
もあったりするかもしれないけど、まあそこでなんとかね、こう、耐えれたりとか乗り越えていったりとかして、で気づいたらもうその問題が全く見えない、あ、こんな問題あったっけなみたいなところまで多分気づいたらいけると思う。うん、
ああ、なるほどな。どうなん？実際さ、フランスとかでさ、そういう日本人が留学してさ、あ、なんか、なんていうの？自分差別されてるなっていうかさ、そういうのって感じる瞬間とかあるわけ？
俺はね、なんだろう。まあ、ムカつくこととかもあったりしたけど、なんかあんまり差別されてるっていうよりは、って考えるっていうよりは、なんか、まあ、向こうも向こうの問題とかさ、なんか例えばすごい意地悪にしてくる人とかって、
うん、
なんか例えば駅の人とかね、なんか駅で働いてるとか銀行でなんかイラッとすること、まあ大体その役所系とかさ、銀行とかそういうの時でちょっとイラッとしたりとかすることあるやん、
うんうん、
例えば、なんかビザの更新で、朝7時半に、その、なんか役所の前に30分ぐらい並ばれて、めちゃめちゃ寒い中。
うんうん
うん。で、その後なんか受付を3時間ぐらい待ったあげく、なんか午前中の受付も終わって、午後はないから、あの、また明日以降来てくれみたいな、もうそういうの平気であんのよ。
うん。
でもその言い方とかももう、何なんか、俺らが、なんか悪いことしたみたいなも言い方なの。めちゃめちゃこう強い言い方で。
うん。
で、まあ、なんでこんなにって思うんだけど、
うん。
ただまあ、それって、まあ、よく見てみると、まあ、自分だけじゃなくても周りにもみんなしてて、で、うん、その人はその人で、もうめちゃめちゃその移民の人の処理とかをしなきゃいけないから、
うん、
も
う
めちゃめちゃ忙しいし、多分その心の余裕が多分ないと思うね。
はいはいはい。
から、まあ別にそれを、まあこっち、それをさ、理解すればさ、別にそれに付き合う必要ないからさ、そのイライラしてるのに。
うん。
から、もう、まあ、しょうがないなと思って、まあ自分の問題と別問題だから、
うん。
まあいい、まあいいやってなるけど、まあ、それ以外で言うと、なんか、例えば、人によってはね、なんか、車から、なんか、オージャップみたいな、もあったらしいのよ。
へぇー、マジか。
でも、俺は個人的には全くそれなかったかな。あ、でも一回だけあったわ。
あったんだ。
なんか、でもそれもね、やってる側の人は基本的に、そういう意識はなくて、
うん。
だからかなりこっちの受け取り方の問題にはなってくるし、あと向こうがすごいこっちで仲いいと思ってやってきてる可能性が高いの、俺の場合はね。
ああ、なるほどね。まあ、それだったらまだ。
そう。で、今回、それもなんか、俺がインターンしてる時の、
うん。
はい、同僚というか、まあもうおっさん、うん、40ぐらいのおっさんなんだけど、
うん。
まあ、そのおっさんが結構なんかジョークとかすごい言うのね。で結構面白いやつで、いろんななんか俺が知らなかったようなフランス語とかも教えてくれたり、なんか、かなり古い表現だったりするんだけど、
うん、
ですごい仲良くしてたんだけど、なんかアジア人を表現するときに目をさ、こう横に引っ張るやつあるじゃん。
うん、あるねあるねあるね。
そう、まあ、あれをしたのね。
うん。
で、あれってまあもうさ、なんだろう、まあサッカーとか、あと、まあスポーツ界とかでもそうだけども、あれかなりもうタブーなポーズなイメージがあるから、うん、から一瞬そう見たとき、おって思ったんだけど、多分、し、まあ、さすがにその時は全然、なんだろう、まあ完璧に人ごととは思えなかったんだけど、
うん、
だから言ってる方は別にそんなに悪気はなくやってんだろうな、とは思うよね。
はいはいはい。
だから、俺らもなんかさ、よく昔のドリフとかのコントでさ、外国人鼻すごい高く表現したりするけど、まあ、あれもさ、なんか受け取る人によっては、あれがちょっと差別的って感じる人もいるらしいしさ。まあ、それは本当、まあ、受け取る側の問題というか、
うん。
なんだろう、まあ、受け取る側の問題っていうと、言ってる側が何言ってもいいってなっちゃう。そう聞こえるけど、
うん。
うん、なんだろう、そういう人たちを、まあ、相手にしないというか、なんか差別されたときは、もうそういう人を相手にしないっていうのは結構大事かなと思う。で、そういうのをしない人を探す。
うん。
そういう人、しない人と、まあ、時間を過ごすっていうのが大事だと思う。
確かにね。いや、でもさ、結構さ、まあ、それは大事だけど、でも、移民の人とかってさ、なんていうの、こう、ある意味日本に来るときにさ、そういう環境自分で選べないわけでしょ。ギャンブルだよね。
いや、そうそう。で、しかも日本の場合だと、まあ、これは、経験的にはなっちゃうけど、まあ、多分そこの、なんか本当無意識な差別が多分多い、というか、
うん、
多分なんとなくちょっと、まあ、差別じゃないけどなんか外国人、まあ、英語も喋れないし怖いなみたいな意識があったりとか、
うん、
してなんかちょっとだったりする、 で、それが別にこっちは全く悪気ないけど、うん、まあ、それもさっきの話と一緒で、まあ、向こうからしたら、あ、なんかすごい差別的に、差別的じゃないけど、なんかすごい冷たく感じるとか、
うん。
あったりしてで、なんかその遭遇する確率結構高いと思うね、その場面に。
うん。
から、選ぶって言っても、なんか、そう、で、職場もさ、なかなか選べなかったりさ、でそこで今結構、その未払いとか、未払いじゃないか、なんかすごい安く使われてるみたいな問題あるらしいじゃん。
はいはいはい。
あるね。だから、そこは本当に確かに大変だよね。
いや、そうだよね。なんか、難しいね。そういう場合だって、うん、ね、人の、なんかその人が、なんていうの？じゃあ、差別しない場所に行けるかっていうと、別に行けるわけじゃないし、だ行くことは難しいだろうし。いやーね、難しいですね。本当に
今だったらもうあからさまな差別されたらもうそれは報告して、あ、まあ、てかまあその組織の中ではもしかしたら解決しないかもしれないけど、まあ、それを抜け出した第三者のとこ行けば、まあ少なくとも今絶対に解決できるっていうか、まあ問題提起少なくできる状況になってるから、まあその会社でなんかそういう状況とかは、あの、まあ、訴えるっていうのは一個、あの、まあ、あると思う。一個訴えるのは大事かなと思うんだけど、
うん。
あの、その会社とかの状況と、多分自分の身の回りの人間関係、交友関係を、多分、こう、分けて考えた方がいいかなと思う。
うん。
その場合は。
だね。
もし、その辛い状況になったら、まあ、一回その、うん、なんか別にこの会社の人って、私と仲良くならなくても他で友達作れればいいわけだから、
うん、
もしそういう、あの、差別的なことをされたらだけどね、まあ、基本的にはそこに壁作るの自体はあんま良くないかなと俺も思ってるけど、
うん、
うん、
なんか難しい問題ですね。答えがないね。
答えがない。答えはない。
答えはないけど、
うん、
うん、
まあ、だからとりあえず本当、まあ、来れるんだったら、ね、来てみて、てか、それ、そこに、うん、日本にやりたいことがあるんだったら来てみて、
うん、
やってもらうしかないよね。
うん。
でそこはまあ、いいとこかもしれないし、悪いとこかもしれないし、で、まあ、もともといたところよりも、よくの状況よりもいい、日本の方がいいかもし、いいと感じるかもしれないし、
うん、
その、生まれ育ったところの方が、
うん、
いいと感じるかもしれないし、もうそれは本当人によるから。
そうね。
その、俺らが答えを言うことはできないけど、
うん。
うん。まあ、本当少なくとも身の回りで助け合える人を増やすのは本当に大事だと思う。
確かに。
うん。
それでしかないですね。
はい。という結構真面目な回答でした。
ああ、回答で終わったっていうね。じゃあ、
これも終わりか。
終わりだ。
おお。
ちなみに、もうやる？これ。
あ、そうだ、これは反響次第で。
反響次第でやる？
ちなみに、じゃあこの、うん、日本で育つハーフは日本人扱いか外国人扱いされるっていう質問もあるんだけど。
日本人、日本で生まれ育ったハーフ？
そう、日本で育つハーフ。
日本人でしょ？
やっぱ、その、まあ、文化的なところだからね、結局ね、多分顔とかじゃなくてさ、
うん、
だから意味だとやっぱ日本で育つと日本人として見られることは多いかなっていうふうに思うけど、
うん、
まあ、でもやっぱ顔があまりにも外国人だとやっぱりそんなんだ、結構まあ目立つからさ、
うん、
でもパッと見て日本人だとに認識されないで、こうそういう、なんだろう、向こうからそういう対応されることがあるんだろうね、
うん、
これ質問してくれた人はあの、
うん、
ハーフの人なんだけど、
多分、あ、そう、
ま、まあ多分ハーフじゃないと分かんないこととかめっちゃありそう。
なるほどね。まあそうだよな、そこら辺は分からない世界ですよ。でも日本人でしょ、
うん、まあそうだね、まあ、日本人、これだから、これこそ答えあんのかってあれだし微妙なんだけど、
うん、
そうハーフだし、
うん、
ただまあその文化的な背景があって、まあ日本人だと自分で思うんだったら全然日本人と言えるんじゃないかな。
うん。
うん。
ね、なんか、このラジオを聞いてる人は、生まれや育ちで人のことを評価しないで、ちゃんとその人の人となりを見て、付き合うべきか付き合わざるべきか判断してください。
はい。
わかりましたね。今日学んだね。
最後にもう一個だけあるんだけどいいかな。
お、いいよ。
まあ、これちょっと短い質問なんだけど。
うん。
仕事できない自分に嫌気がさしますっていう。
真面目な質問来ましたね。
うん、超真面目。この人はね、今仕事し始めて半年、うん、あ、1年ぐらいかな。今1年目とかだと。
うん。で、仕事できない自分に嫌気がさすと。
うん。
そうだね。いや、でも、まあ別に、そんなできる人じゃないから何とも言えないですけど。ね、なんだろうね。でもそういう時ってさ、やっぱ、あれなんじゃない？なんで、その嫌気がさす理由ってさ、なんでなのかっていうのをちゃんと考えた方がいいと思ってさ、なんだろう。
うん、
こう自分が、周りより勝てないから嫌気がさしてるのかさ、なんだろうね、うん。ただ単純に、なんか実は周りから比較するとできてる方なのかもしれないけどさ、要求が高すぎて、それのギャップに悩んでるのかもしれないしさ。
そういうこともあるよね。
そう。何に悩んでるかっていうことをさ、ちゃんと自分の中ではっきりさせることと、あと、まあ、これはあるあるだけど、やるしかないんじゃない？それがちゃんとはっきりしたらさ、そう、
うん。
だから何に嫌気がさしてるかって分かったらさ、その嫌気がさしてる理由をさ、ちゃんとこう潰しに行く。まあ、結局、まあ、黙ってやれってことになるんだろうけどさ、仕事を頑張るっていうことになるんだろうけど、うん、そんなね、1日2日でできるようになんないっすよ。多分。知らんけど。
そうだね。
うん。
いや確かに。上昇はさ、
うん。
まあ、さっき自分でそんなできる方じゃないって言ってたけどさ、
うん。
でもそれで例えば自分に嫌気さしたりとかは、したことはある。
うん、うん。は、あるね。なんなら、ずっと。
あ、そうなんだ。
うん。
その自分に対してはどう対処してる
の？でも、ひたすらに、あれだよね。こう、自分と自分の周りの人を幸せにこうし続けるためにどうすればいいんだろうっていうのをこうずっと行くとさ、時々、うまくいかないこととかさ、
うん、
なんでできないんだろうっていうことがさ、こうどんどん出てくるわけでさ、それをもうその度に潰していくしかないよね。っていう。
あのね、この目の前の問題に向かって、それに対処していくっていうことか。
っていうことだよね。でしかないよねっていう。なんか、うん、本当は多分、こう、なんだろうね、こう、10年後とかさ、先になりたいこととかさ、そういうのをさ、ちゃんと考えて逆算するべきなんだろうけどさ、
うん。
残念ながら、そこまで、考えられてるかっていうと、そこまででもないから、なんか、まああんまり良くないっちゃ良くないんだろうけど。
まあでも両方多分あった方がいいよね。
うん、
まあ全体感を持ちながら目の前のこともやっていくっていうのは多分大事かなと思うんだけど、あとまあそのバランスはさ、別にその時々によって違っていいんじゃないかな。なんかこの、うん、何年間はもう自分のやりたいことをとか目の前のことをひたすらやって、
うん、
その時になんか全体感またちょっと変わって見えることになるかもしれない。
うん。
うん。
でもあると思うしね。でも、あれじゃないかな。なんか、こういうのってどうなんだろうね。結局、まあそれに尽きると思うわ。なんか、
うん、
嫌なのか。嫌気さすのかが、 ちゃんとはっきりした、させた方がいいんじゃないですか。それをちゃんと考えてやってみたら見る景色変わるんじゃないですかっていう。ね。うん、魔法はないよっていうだけだよね、きっと。
なるほどね。ありがとうございます。
やだわ、これ。この質問やだわ。
なんで
なんか嫌だな。なんかすごくあれだわ。あの、最初の方がさ、あの、ただクソ下ネタだったのにさ、最後の二つの質問がさ、ど真面目なのよ。
あ、このコーナーね。すごいよね、この落差ね。
そう、この落差エグすぎない?最後の二つ、まあなかなか真面目。最初の20分くらい聞いてる人からしたら、こいつら頭おかしくなったんじゃないのって思うやつ。
多分最初でかなりあの離脱して最後まで残ってる人、うん、後ろにこんなあったんかい、うん、
やばすぎ。
ちょっと映画のホステルって見たことある？
俺見たことない、ホステル。
だから最初40分ぐらいでもうなんかお色気なのね。でそのあと残りの時間1時間以上でなんかもう壮絶なグロ映画になるの。ちょっとホステルだね。簡単
な。簡単に言うとね。
グロくないけど、後半は。
グロくないけど。
まあ、こんな感じで。あ、そういえば、人から、なんかステッカーの話をしてもらっていい？そういえば忘れてた。
ああ、ちょっと今、あの、ステッカーを頑張って作ってまして、今日読んだ人はとりあえず一旦ごめんなさいだけど、ちょっとステッカー完成したら、ね、今回読まれた人にステッカー送るみたいな、なんかザ・ラジオみたいな感じのことできるようになったらいいなって思ってるんで、ちょっと皆さん、
そう、ね、ステッカーとラジオっぽくなるで。
そう、ラジオっぽくなるから、ね。っていうのが。
これは今回の、そうね、なんかの、多分アイコンかなかなんかのやつをステッカー送ろうと思います、
うん、なんでなんかまあ本当は多分次やるときラジオネームも一緒にね、
あ、そうだね、
やった方がいいんだろうな、これ普通に。
まあもしなかったら近藤方式で上昇が考えてくれればいいから。
了解。
うん、でまあ今回の人も見上げた人はまああのもしできたらだけど、できた段階で送れたらいいかなと思う。
うん、確かに。
うん、あと、今後で言うと、あの、すぐるのお悩み相談コーナーもあるんで。
みんなちゃんと送れよ。みんな、めっちゃいい回答してくれるぞ、あいつは。
これはね、もう、人生、先生だから、すぐるはさ。
いや、もう、未だに社会人になりながら、学校通って学んでる、世界を股にかけて学びを生み続けてる男なんで。
そう。ちなみに、今度ね、あと、うん、またなんか、出向が決まったらしくて。
おぉ。
まあ、決まったというか、まあ、行けるっぽいみたいな。3回連続アラブで、なんかないとか。
やば。全然あれじゃないって、見た目アラブ人みたいな感じだし。で、差別されない、差別されない。
そうだね。まあ、あいつは差別でも強いと思う。
うん。
知らんけど。
まあ、早くあいつは、ね、出向に備えて、外国の曲、ちょっと覚え直しといた方がいいんじゃないって感じだけど。
あ、そうだね。アビーチとかを頑張って覚えようとしてるから。
アビーチは覚えるもんじゃないのよ。サビ歌じゃねえし、あれ。EDM だし。
EDM を頑張ってカラオケで覚えようとしてるから、
ね。覚えようとしてる。何パーパーパパララっていうところなんか綺麗に聞こえるように練習するんすかみたいな感じのレベルで感じだけど。
そう、これで知らない人すぐるの風貌わかんないと思うけども、結構ゴリゴリで、この間カラオケ一緒に行ったらアリアナグランデを練習したからね。
あのさ、なんでさ、男の曲を練習しないの？ダリアナ・グランデだ。よりによ
って。なかなか。結構ね、高い声の歌手好きなんだよ、すぐ。
へぇ
ー。で、今ね、毎日、朝、今日は7時からランニングしてた。
わお、すごいね。
で、まあ、そんなスクールは、うん、今度、なんか毎回、こう、後悔に出るごとに、ちょっとその振り返りのエピソードを撮ろうかなと思ってるから、スクールと。
うん。いいね。
うん。だそれとか、上昇も来れたら来てよ。
もう行くよ。絶対面白い。うん、この前の麻雀がマジで、あれ好きだったな。なんか。ね、そのスグルっていうのが、俺とシラスとかと塾の同級生で、まあシラスは高校の同級生でもあるんだけど、高校の部活も一緒でみたいな。で、この前ネットマージャンを4人でやってて、でネットマージャンの、MJ モバイルっていうアプリだと、なんかこうドラが牌に自分の手牌に来るとバイブレーションがブーってなる仕様になってて。で、大体こんなバレないように、そのバイブレーション切ってやるんだけど。
LINE 電話しながらやるからね。
そう。LINE 電話しながら、こう話しながらやってるから。で、なんだけど、スグルはバイブレーションを切らずにやってて、あいつがドラ入るたんびにブーってなるの。だから、あいつだけ手配が分かっちゃうのね。あ、これ今、そのドラって、何が、ドラになってるかってみんな知ってるから。だから、あいつ、あ、お前ドラ何枚持ってるみたいな、こう、会話が始まって。で、それでとうとうスグルが怒り出して、わかってよ、ちょっと切るからちょっと待ってって言って、切って。で、それでもう一回みんなで再戦して。これまさかだけどさ、ブーってなんないよねって言った次の瞬間、ブーってなりやがってさ。
そうだね。
あれ違う。あれやばかったよな。何をいじったのっていう。それでなんかブーってなった瞬間に、うわー、切れてるとか言ってなんかめっちゃ叫び始めるし。
あ。そう。あれだともう、手配全部、てか、もうその牌、何の牌持ってるかまで分かっちゃうから、ね。
そう、全部分かっちゃうから。もうみんなスグレが、こう、ちょっといい手になり始めると、大体もう、ね、捨て牌が増えてくると予想できちゃうっていう。
そうそうそう。
ちょっとね、よろしくなってね。
ちょっとまあ、そんなスグルの話も、今度、あいつちょっとエピソードいろいろ持ちすぎだから。
いや、あいつは持ちすぎだから、あれだけで多分3週くらいは持つからな。
ちょっとまた近いうちに、取りましょう。
撮りましょう。
じゃあ今日はここまでで。
はーい。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。